おはようございます。一言お祈りをさせていただきます。天の地なる神様、今、1年で一番暑い時期を迎えておりますが、一人一人をお支えくださり、今日もあなたを礼拝するために共に集まることができることを感謝いたします。なお体調の優れない方、またさまざまな試みに遭っている方々がおられますが、どうぞその場にあって神様が共にいてお守りください。またすでに始まっています国分寺の礼拝の上に、また日本全国あるいは世界中のあなたを恐れ、あなたを礼拝するその礼拝を神様が祝福してください。どうぞ神様の御言葉に私たちが耳を傾け、あなたが語ってくださることに私たちが応答していくことができますようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ヤコブ書からのメッセージが続いていますけれども、先週は12節だけを取り上げましたが、試練に耐え抜いた人に約束された命の冠ということでお話をしました。命の冠というのは、もちろん永遠の命の約束、そして神様と共にあるという祝福だとお話しました。ここで言われている冠というのは王冠のことではなくって、来年いよいよオリンピックがありますけれども、古代オリンピックで競技を最後まで戦い抜いた人、勝利者に与えられた、月桂樹の冠と言われています。最後まで戦い抜いた人に与えられる栄光と誉れの印です。このヤコブの手紙の中では、試練という霊的なあるいは信仰の戦いを続けた人に対して、そして最後まで走り抜いた人に対して神様が与えてくださる冠、それが命の冠であると言われています。同じようなことが黙示録の2章10節で主イエス様が言われた言葉として記録されています。試練と苦難の中にある人たちに対してイエス様は、死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与える、そのように言われました。この命の冠はヤコブの手紙で書かれている命の冠とまさに同じものです。試練に耐えて地上での生涯を最後まで走り抜いた人、死に至るまで忠実であった人に約束された命の冠、これに勝る栄誉や祝福はありません。そしてイエス様を信じてイエス様と共に生きている人は、実はすでにもう命の冠の約束を握りしめているんだということ、そしてその人は試練や困難の中にあっても喜びと希望を持ち続けることができるのだということをお話ししました。さて、今日の点に入っていきたいと思うんですが、このように私たちはさまざまな困難や苦難に遭いますけれども、それに信仰を持って耐え抜くならば、その試練が私たちを完全なものにする、成熟したものとする、4節で言われています。そして今言いましたように、神からの報酬である命の冠へと導く、そのことを言っています。この約束は変わることはないんですけれども、私たちの現実の姿はどうでしょうか。試練に遭うとき、私たちはいつもこの手紙に書いているような素直な模範的な態度でいるばかりではないと思うんですね。しばしば失敗や過ちを犯してしまう、あるいはいろんな文句や愚痴を言ってしまう。ヤコブの手紙でもそんな私たちの現実の姿に目を向けて、その上で私たちに勧めをしている、警告をしているということを今日見ていきたいと思います。そういう意味で今朝は私たちの正直な姿、現実の姿に目を向けて自分自身を探っていきたい、そんなふうに願っています。さて、試練の中で私たちがしばしば陥ってしまう態度の一つが13節で言われていることではないかと思います。13節の前半部分ですね。 誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけません。これは何を言っているかと言いますと、私たちは試練のときに、まるで神様が私たちを罪を犯すように、過ちに陥るように誘惑しているのではないか、神様はどうしてそんなひどいことをするんだと、そんな気持ちになるのではないかと思います。しかしヤコブの手紙ではそういう姿勢が間違っているということをはっきり言っています。12節と13節、14節を読んでいくと少しややこしいんですが、問題を整理していきたいと思うんですが、以前もお話ししたんですけれども、誘惑と試練は実は同じ種類の言葉が使われています。日本語もそういうところがあるかもしれませんけれども、ヤコブの手紙の12節はこれははっきり試練のことです。神様が与えてくださる、訓練、試される時です。しかし13節14節では明らかにこれは誘惑の意味で使われています。使い分けられているんですね。試練についてはこれまで私たちがお話ししてきましたように、神様ご自身が与える試練というものがあります。旧約聖書の中には神様ご自身が目的を持ってご自分の民、ご自分に従う者の生活の中に試練を与えるということが、そういう例がいくつかあります。そのいくつかを紹介してみたいと思うんですが、まずお話ししたいのは創世記の22章1節というところです。ここには神はアブラハムを試練に合わせられたと、もうはっきり端的に書いています。詳しくは皆さんでその前後を読んでいただきたいんですが、アブラハムに与えられた試練とは何でしょうか。それは大切な一人子、約束の子である息子のイサクを生贄として捧げなさいという命令でした。もう100歳近くになってやっと与えられたたった一人の約束の子供を捧げなさいという、本当に理解できない、理不尽にも思えるような試練でしたが、聖書はそれがアブラハムへの信仰の最終試験であった、彼が神様に心から従うかどうかを試すためであったと書かれています。なかなか目的は分かっていても、そんな試練にはあんまり会いたくないなと思うような試練ですが、聖書にはそのように書かれています。そしてその後、このアブラハムの子孫であるイスラエルの人々は約束の地に入るまでに荒野で40年もの間生活をしました。このことについては申命記の8章2節にこのように書かれています。あなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった、このように書かれています。あなたを試し、あなたの心の内にあるものを知るためであった。ここでもはっきり神様が目的を持って試されたということが書かれています。さらにイスラエルの民が約束の地に入ってからはどうでしょうか。神様はあえて異邦の民を周りに残してイスラエルの民を試されたと書いています。詩詩記の2章22節にはこう書いています。これは先祖たちが守ったように彼らも主の道を守って歩むかどうか、これらの国民によってイスラエルを試みるためである。彼らも主の道を守って歩むかどうか、これらの国民によってイスラエルを試みるためである。もうこうはっきり書かれているんですね。これらの民というのはイスラエルの民が来る前にもともと住んでいた人々、いろいろな、偶像礼拝をしている人たち、まだ神様が喜ばれないような風習を持っている人たち、そんな人たちが周りにあえて神様は残した。イスラエルの民がそういった人たちの影響を受けないで神様のみに従うことができるのか試されたと書いているんですね。 このように神様は目的を持ってご自分の民、ご自分に従う者を試される試練に合わせる例がいくつもあります。しかしそれは目的がはっきりしています。彼らの信仰を強めるため、また彼らの信仰を証しするためです。決して神様は彼らを罪に誘ったり、彼らの信仰がダメになってしまうような試練に合わせることはない、そのようにはっきり言われているわけです。ヤコブの手紙でも先週までお話ししましたが、神様が私たちに試練を与えになるのは忍耐と、そして信仰の成熟を与えるためである、そして命の冠を約束するためであると言われています。さて今日の箇所ですが、13節から言われているのは、この今お話しした試練と深い関係にありますが、区別されるべき誘惑の問題です。もう一度読んでみたいと思いますが、誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけません。誘惑は確かに試練と関係があります。というのは、試練の中にあってこそ私たちは誘惑を経験するものです。なぜ私たちは、神様に誘惑されていると言ってはいけないのでしょうか、言うべきではないのでしょうか。それに対してヤコブの手紙は、神は悪に誘惑されることのない方だから、神はご自分で誰かを誘惑することもないからだとはっきり答えています。誘惑に注意しなければいけないのは、それが私たちが罪を犯して神様に背くきっかけになるからです。最初の誘惑といえばもちろん、創世記に書いているところですね。最初の人間アダムとエヴァは、悪魔の化身といわれる蛇にそそのかされて誘惑され、罪を犯して神から離れてしまいました。それ以来なぜこの世に誘惑があるんだろうか、それは私たちにとっても永遠の課題、謎かもしれません。ミステリーですね。でもだからこそ私たちは神様から与えられる試練と誘惑をはっきり区別しないといけない。そしてこの誘惑に対しては毅然とした、はっきりした態度を取らなければならないと、ここで言われているのではないかと思います。ここでヤコブが確認しているのは、私たちの信じている神様は完全に清いお方、神様は完全に善であるお方、つまり神様には悪は全くないということです。そんな神様は誘惑を受けることはありえないし、そして神様は悪や罪とは無縁の方ですから、その神様がどうして人を誘惑して悪や罪に導くことをなさるだろうか、それはありえないことだとまずはっきりさせているわけです。だからこそ私たちはどんな状況であっても、そして誰であっても、神様によって誘惑されて罪を犯したと言ってはならないということです。確かに私たちが試練の中にあるときは、心が、そして気持ちが弱くなって、信仰を働かせることが難しくなる、誘惑に遭いやすくなる、負けてしまいそうになるということは確かです。しかしそこで私たちは御言葉を、この御言葉を思い出したいんですね。神様に誘惑されていると言ってはいけない。このようにですね、試練や苦難、苦しい状況、逆境にある人たちが誘惑に負けてしまいそうになるとき、あるいは負けてしまうとき、その誘惑を神様のせいにしてはいけないとはっきり言われていますが、それではどうして私たちは誘惑に遭ってしまうのでしょうか。どうして誘惑は恐ろしいのでしょうか。ヤコブの手紙では、14節ですね、はっきりとその一番の原因は欲であると言っています。欲、いろいろな欲があります。この欲を表すエピスーミアという言葉、必ずしもいつも悪い意味ではありません。良い目的に向けられた欲もあります。意欲と言っていいでしょうか。で、私たちが生きるために必要な欲があります。食欲がなければ私たちは死んでしまいます。生きようという欲がなければ私たちは死んでしまいます。しかしここでは明らかに肉的で自己中心で正しくない欲のことが言われています。ユダヤ人たちは あらゆる人の中には悪の衝動があると、まあ、そのように、まあ、きちんと人間のことを見ていたようです。そしてヤコブの手紙でもどうしても悪や罪に傾いてしまう私たち人間の悪い性質、悪い傾向に正直に目を向けているということを、確認したいと思うんですね。もう一度14節を見たいと思います。人が欲に合うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。この言い方の背後にあるのは、釣りに例えた説明だと言われています。まあ、釣りをされる方は、ちょっとイメージが湧きやすいかもしれませんが、欲が、漁師の釣り竿の釣り針にある餌のようなものだと。それが魚を誘うんですね。そして魚がその餌に誘われて一旦食いつくと、魚は引きずり込まれて釣られてしまう。つまり罪を犯してしまうんだ。まあ、そういう例えを使っていると言われています。まあ、ヤコブは漁師ではなかったと思いますが、弟子の仲間にはペテロ、ゼベダイの子ヤコブ、ヨハネといった漁師たちがいました。ヤコブ自身もガリラヤ湖にいた漁師たちのことはよく知っていたと思います。まあ、そこで彼はこういう釣りに例えた言い方をここで使ったのかもしれません。まあ、ヤコブはここでは人をおびき寄せる恐ろしい力の源、誘惑の源である悪魔サタンについて直接は言っていません。もちろん、ヤコブもですね、究極的な誘惑者であるサタンの存在を無視しているわけではないんですが、しかしここでは私たち一人一人の個人的な問題、責任をはっきりさせようとしているわけです。まあ、悪魔ということを言い出すとまた別の問題になってしまうわけですね。まあ、あえてそういうことは言わないで、私たち自身の個人的な責任と問題に目を向けさせようとしているわけです。その意味では誘惑にあったときですね、まあ、神に誘惑されたと言ってはいけませんけれども、さらに言えばエヴァのようにですね、サタンによって誘惑されたと言い訳してもいけないということではないでしょうか。まあ、それはそうとして、この14節の言い方は、まさに悪魔がですね、私たちに罪の誘惑の餌を投げて、それに私たちが引っかかって、それを噛んで引き寄せられてしまう、まあ、そんな様子を非常にはっきりと表現している、描き出していると思うんですね。さらに15節で言われているのももう一つの別の例えです。ここでは私たちを罪へと誘う欲が信仰や霊的な生活に破滅的な影響を及ぼしてしまう、そのことを描き出すために、まさにですね、読んだ通りなんですが、子供を身ごもって出産して、そしてその生まれた子供が成長していくというイメージで説明しているわけです。まあ、日本語ではあんまりわからないんですが、ここでは欲という言葉は名詞で言えば女性系だそうです。まあ、女性系なんですね。つまりこの欲が母親に例えられているわけです。欲がはらむ、そしてやがて罪という子供が生み出されていく。まあ、実は罪も、まあ、女性系なんですけども、その生み出された罪がやがて成熟して成長し、そしてさらに死を生み出す。まあ、こういった例えを用いて、私たちの内にある悪い欲がいかに危険なものか、破壊的なものか、私たちはこの欲にいかに注意しなければいけないかを教えているわけです。この欲を正しく扱わないと、それが罪への誘惑を生み出し、私たちを滅びへと導いてしまうということです。まあ、罪の誘惑は見たところは非常に魅力的なものです。ですから私たちはそれに抵抗するよりは、むしろそれを歓迎して流されて身を任してしまうことが多いのではないかと思うんですね。ですから、まあ、ここから教えられることは、誘惑にあったらどうしたらいいのかというよりは、誘惑を生み出してしまう欲をどのように扱っていけばいいのか、そっちの方が大切だよということを教えているわけです。ここで箴言にある興味深いお話をしてみたいと思います。まあ、今聖書講読で箴言をずっと読んでいますけれども、 箴言の5章から9章には知恵というものが出てくるんですが、まあ、これも女性系なんですが、つまり知恵が一人の女性のような姿、まあ、擬人化されて、描かれています。例えば9章1節にはこんな言葉があります。知恵は自分の家を建て町の最も高いところで呼びかけさせたとあります。そして知恵である女性が浅はかな者は皆ここに来なさいと町を行く人々を招いている様子があります。これに対して9章13節からは愚かな女が登場します。でこの愚かな女は知恵と正反対の存在として登場します。そしてこの愚かな女が知恵と同じように町の高いところから浅はかな者は皆ここに来なさいと招くんですね。しかしその結果は全く正反対です。知恵に招かれた人はどうでしょうか。私を見出す者は命を見出し主から恵みをいただくと言われていますが、知恵の招きに従った人は命を見出します。それに対して愚かな女の誘いに乗った人はどうでしょうか。その人を待っているのは滅びと死です。9章18節にこんなふうに書かれています。愚かな女は騒がしくわきまえがなく何も知らない、その女はとあって、しかし彼はそこに死者の霊がいることを、その女の客が黄泉の深みにいることを知らない。知恵からの誘いに応答するならばそこには命がある。しかしこの、まあ、愚かな女、まあ、言い換えれば悪い欲であったり罪の誘いと言っていいでしょうか。それに乗った人を待っているのは滅びと死である。まあ、とても興味深いところです。同じ招いている姿は全く同じなんですね。でもその正体を見抜かなければならないとここでは教えているわけです。ヤコブの手紙に戻りたいと思いますが、ヤコブの手紙でも神様からの試練を正しく受け止めて忍耐した人は神様からの知恵を与えられて命の道を生きる。それに対して悪い欲をきちんと処理せずに罪の誘惑に従った人を待っているのは滅びと死であるということが非常にはっきりと言われているわけです。最後の点に入っていきたいと思いますが、それではどのようにして私たちは誘惑に負けることなく命の道を歩んで生きるのでしょうか。その大前提として認めなければいけないことは、私たちは試みや誘惑に遭うということです。ヘブルの2章18節には主イエス様ご自身が試みを受けて苦しまれたと書いています。人となって歩まれたイエス様は試みを受けて苦しまれたと聖書に書かれています。つまり私たちは生きている限り試みや誘惑を経験します。ですから大切なのは誘惑や試みにどのように向き合っていくのかということです。それが神様から与えられた試みであるならば、それは誘惑ではありません。それは必ず私たちを成熟と完成、そして命へと導くものです。それに対して今朝はこの欲の問題について話してきました。この悪い欲が誘惑の原因であり、罪と死へ誘うものである。言い換えればそれはまさに私たちの罪の性質、自己中心そのものであるわけです。残念ながら私たち救われた後もこの罪の性質を持ちながら信仰生活を送っています。もし私たちが神様から離れ、そして神様の御言葉に心を止めないならば、この欲に惹かれていく、そしてそれは誘惑となっていくでしょう。あの箴言に出てくる愚かな女の誘いのように、この欲は言葉巧みに私たちを罪と死へと誘っていきます。イエス様がサタンから試みを受けたとき、誘惑を受けたとき、何によって勝利されたでしょうか。それは御言葉によってです。私たちはいつも御言葉に立ち返り、神様の御言葉を心に留め、そして心をいつも神様の御言葉に照らされていかなければならない 当たり前のことですが、それを今日は確認したいと思うんですね。つまり私たちが全く神様の御言葉から離れて物事を考えれば、やはり私たちが考えることは非常に人間的なことであり、また自己中心の思いでしかないということです。しかし私たちがいつも神様の御言葉によって心を照らされ、そして神様の御言葉に心を留め従おうとしていくならば、必ず神様が私たちを教え導いてくださいます。私たちは悪い欲にとらわれず、そしてその欲を正しく扱い、そして自分の欲のままに歩んで誘惑に遭い罪を犯し死に至ることはないはずだと、ここで勧められているわけです。さて私たちは今日も祈りましたが、イエス様が教えてくださった主の祈りをいつも祈っています。その中にある言葉を皆さんも覚えていると思うんですね。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。私たちは本当にいつもこの祈りを祈るべきだと思います。しかし今日の御言葉と合わせて考えるならば、この祈りが意味していることは何でしょうか。それは神様も誘惑や試みにも合わないようにしてください、どうか避けられるようにしてくださいという消極的な祈りではないということです。つまりさっきも言いましたが、私たちは確かに試みに合うんですね。しかし私たちが神様の御声に従う、御言葉にいつも耳を傾ける、そして神様により頼むならば、私たちは試みに合うことはあっても、それを神様からの試練として受け止めることができるということです。そして自分の弱さを正直に受け入れて、自分の中のこの欲に気づかされる人は、ただ神様の御言葉によって導かれ生きることを願います。そのような人にとって試みは決して罪と死へつながる誘惑とはなりません。結果として悪から守られ救われるということです。つまり試みに合わせないで悪からお救いくださいという祈りには、どうか私たちがいつも神様の御言葉に耳を傾け、神様の御声を聞いてそれに従い、悪から遠ざかりお守りください、そのような積極的な祈りなんだということを今日覚えたいと思うんですね。しかしもし私たちが自分の信仰や自分の思いを過信して、本当の意味で神様に頼らず自分の思いのままに行動するならば、その私たちの欲が神様の御言葉よりも大事になってしまう。そんな時私たちはこの罪と死につながる誘惑に陥ってしまう危険にあると警告されています。もちろん誘惑に陥ったとしても、失敗したとしても、私たちが神様に立ち返るならば、必ず神様は私たちを許し祝福してくださいます。しかしまず私たちが考えることは、その誘惑にそもそも合わないために、その悪い欲が私たちの中でどんどんどんどん大きくならないために何をするべきかということを今日教えられるわけですね。神様の御言葉はいつも私たちの心に留めるということです。イエス様も言われました。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。あのゲッセマネの園で弟子たちに言われた言葉です。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。私たちはどうでしょうか。今朝改めて自分の正直な姿に目を留めたいと思うんですね。その上で神様の御言葉にこそ従うということを決意し、弱い私たちを守り導いてくださいと神様に共に祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。